区政のここを聞く一般質問用紙11月24日26日の本会議にて11名の議員から一般質問が行われました。各議員名に続いて記載された二次元バーコードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。なお、質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。はじめに、新型コロナ対策と子どもの健やかな成長について、自民党、町田隆議員の質問です。まず、新型コロナ対策について、第5波以上の感染拡大が発生しても、耐えうる医療・療養体制の構築が必要であります。国や都による病床増に加え、いざという時に地域医療がしっかり機能を果たせるよう、医師会とも十分に連携し、危機感を持って万全の備えをすることを求めます。基本的な感染防止対策の徹底について、改めてわかりやすく発信することも大切な視点と考えますが、こうした取り組みについて、区の見解を問います。
第6波に備え、国や都と連携し、区民の皆様が安心して療養できる環境の構築に取り組んでいます。また、3回目のワクチン接種を着実に進め、感染リスクの軽減を図るとともに、医療供給ステーションの設置など、重症化を防ぐ取り組みも実施していきます。区民の皆様には、引き続き感染防止対策を着実に行っていただくよう、協力をお願いします。
経営環境が厳しさを増す中、改めて区ができることを検討し、最大限の対応をするとともに、国の新たな経済対策についても、各事業者に周知し、適切な支援につなげることを求めます。また、窓口や企業訪問の場の活用等、事業者がより相談しやすい環境の整備を求めます。区内事業者の実態を把握し、事業者に寄り添った必要な支援や新たな支援策につなげていくことについて、区の見解を問います。
国は新たな経済対策を策定し、最大250万円の給付を実施する準備を進めています。これを受け、区は総合相談窓口等において、引き続き申請支援を実施していきます。また、企業相談員等による個別訪問を、今後は本格的に実施し、個別訪問を通じて寄り添った支援を行っていきます。さらに、経営等に関する相談についても、関係機関とも連携しながら支援を継続していきます。
次、子どもの健やかな成長のために、里親の家庭や児童養護施設等で育った子どもたちが保護を離れると、就学や進学、住まいの確保、経済面、周りに相談できる人がいないなどの問題を抱え、頼るところもなく苦労を重ねています。多くは高校卒業とともに施設や里親から離れるという実態がある中、社会経験も少なく家庭基盤も弱い若者の自立を支援する仕組みが地域に必要と考えますが、区の見解を問います。
都では自立支援コーディネーターの配置や社会福祉協議会を通じた資金の貸し付けなども行っていますが、国の調査結果によると、退所後の児童を取り巻く生活の実態は深刻であり、さらなる支援の拡充が求められています。区では、令和5年度開設予定の児童養護施設を運営する法人と協議を重ねる中で、退所後も安心して地域で生活していくことができるよう、支援策について検討していきます。
保育園が果たす社会的な役割が重視される中、区が示した未来に向けた保育施策のあり方では、地域の核となる拠点園を選定し、そこを中心に新たな連携体制の構築を目指し、さらなる保育サービスの充実を図るとしています。保育施設が急増する状況で、保育施設同士の連携を密にするという方針に期待をしています。拠点園のこれまでの取り組みと今後の方針について、区の見解を問います。
現在、2園で拠点園の取り組みを先行的に進め、 エリア内の保育施設への巡回訪問によるアドバイス等の連携強化の取り組みや、合同研修等による保育の質の確保と向上に取り組んでいます。さらに、近隣公園を巡回して、子育て世帯の相談に応じる等、アウトリーチによる在宅育児世帯への支援や、保育施設と児童相談所との連携強化により、区全体の保育の質の向上につなげていきます。
子どもたちの政治への関心を高めるには、政治の役割や仕組み等について、特に中学校において体験的に学ばせることが有効であります。生徒会等を活用し、学校行事や予算の使い方について考え、その意見が学校生活に反映される体験を通して、住む街をより良くしていこうとする社会参画意識が醸成されます。それが政治への関心や一票の大切さを知ることにつながると考えますが、見解を問います。
小中学校では、社会科の時間に政治の知識的な学習指導を行い、学級活動の時間や委員会、生徒会活動等を通して、社会参画の意欲を高めています。生徒たちの意見を学校行事や学校予算に取り入れる試みは、自分たちの学校生活をより良くしていくのは自分たち自身であることを学ぶことのできる意義深いものであり、中学校長会と相談しながら、場の設定や実施方法について検討していきます。
その他の質問項目として、行財政改革のさらなる推進について、持続可能な街づくりについてがありました。自民党、町田隆議員の質問でした。続いて、新型コロナウイルス対策と行政デジタル化推進の強化について、公明党、森本達夫議員の質問です。まず、新型コロナウイルスへのさらなる対策について、新型コロナウイルスの存在を前提に、すべてのことを考えるウィズコロナの時代の行政運営について、区の見解を問います。
区民の皆様が安全に安心して日常生活を送れるよう、感染症対策や区内産業の活性化をはじめ、各分野で工夫して区政運営に万全を尽くしていきます。
第6波に備え、ワクチン未接種者を徹底的に減らすため、ワクチン検査パッケージの周知、速やかな接種を可能とするための体制強化を進めるべきと考えますが、区の見解を問います。
3回目のワクチン接種については、集団接種及び個別接種を基本としつつ、きめ細やかな接種を実施するとともに、ワクチン・検査パッケージの周知や正確な情報提供等により、接種率の向上を図るなど、第6波に備え、より多くの方に接種していただけるよう、準備を着実に進めていきます。
次、行政のデジタル化のさらなる推進について。行政側から住民に必要な情報を積極的に知らせる、プッシュ型行政サービスの充実で、問い合わせを待たずに、情報や支援策を漏れなく届けられる社会の実現ができると考えます。また、転入時に SNS アカウントを周知し、より多くの方とつながるべきと考えますが、区の見解を問います。
プッシュ型行政サービスは、申請漏れを防ぐなど、区民サービスの向上に有効な手段である一方、国においても、プッシュ型情報提供の活用方法が検討されている状況でもあります。区は、このサービスのあり方をしっかりと検討し、SNS 周知に向けたポスター掲示、チラシ配布等を行っていきます。
誰一人取り残さないデジタル化を目指し、地域でのデジタル活用による区民生活の向上が図れるよう、また、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるよう、デジタル弱者への支援が必要だと考えますが、区の見解を問います。
高齢者を対象に、スマートフォン教室やオンラインでの参加体験等を通して、自身での活用を支援しながら、国や都の事業を活用した取り組みも進めていきます。デジタル活用のメリットを伝え、誰でもその恩恵を受けられるよう支援します。
その他の質問項目として、機器等を活用した 視覚障害者読書支援についてがありました。公明党、森本達夫議員の質問でした。続いて、思い切った暮らし応援の財政運営と町屋桜廃止問題について、共産党、小林幸男議員の質問です。まず、貧困と格差が広がる中、思い切った暮らし応援の財政運営をすること。緊急事態宣言は解除されましたが、消費低迷下での原材料の高騰が続いています。昨年は給付金や融資で事業を継続できましたが、納税や融資返済の時期を迎えている今こそ、持続化給付金、家賃支援給付金の第2弾が必要であります。中小事業者への実態を調査し、区として独自支援策を行うことを求めますが、区の見解を問います。
今年度は区内製造業の失敗調査及び区内事業者の新型コロナウイルスの影響調査を実施しており、企業相談員が個別訪問を通じて事業者の声を聞いています。業況が回復しない事業者支援については、国が新たな給付の準備をしています。国や都と役割分担を明確にしながら支援を継続していきます。
非正規雇用者の生活困窮が増しており、子育て世帯への給付金だけではコロナ禍で困っている多くの人々には届きません。住民税非課税世帯というのはハードルが高く、どれだけ生活が苦しくても給付対象から外れてしまいます。政府の給付金対象から外れる低所得者への給付金をはじめとした独自支援を行うことを求めますが、区の見解を問います。
コロナ禍での経済支援は国の責任において行われるものであり、今回低所得者等に対してさらなる追加支援が実施されるものと認識しています。区はすでに給付金支給事務の開始に向けた準備を進めており、詳細が決まり次第支給を行うとともに、今後も国の動向を注視していきます。
生活保護の利用は恥ずかしいと考える人が大勢おり、本来生活保護制度につながるべき人々が排除されています。社会保障制度の多くは申請主義であり、制度を正しく知らないと利用に結びつきません。生活保護は国民の権利ですを周知徹底し、必要な方の利用を促進することを求めます。
現在、区では生活保護のしおりの見直しを行っており、まもなくホームページ等で公開します。より多くの区民の方に生活保護制度を知るきっかけを作り、相談につながるよう努めていきます。
次、町屋桜廃止問題について。町屋桜利用者実態調査の実施など、区内の移動制約者や交通困難地域への今日的な公共交通政策を持つべきと考えますが、区の見解を問います。
乗降客数調査を行い、検討会も立ち上げたところですが、コミュニティバスは京成バスの自主運行であり、廃止を受け入れざるを得ないと考えます。
導入当初の交通問題が解消されない中、補助金による運行継続も含めた移動手段の確保について、検討を実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
限定的な区民の利用に対し、多額の補助を行うことになり、区の財政を継続して圧迫することにつながるため、困難であると考えます。
その他の質問項目として、新型コロナ第6波への万全な備えをすること、来年度予算は区民の暮らし応援の予算にすること、ジェンダー平等を速やかに実施すること、パートナーシップ制度を早期実施することがありました。共産党、小林幸男議員の質問でした。続いて、公園・児童遊園の利用方法・あり方と旅館業法施行条例の改正について、立憲・由衣・無所属の会、清水博議員の質問です。まず、公園・児童遊園の利用方法・あり方について。公園や児童遊園には様々なニーズがありますが、サイレントマジョリティの声を活かせば、もっと区民に喜ばれる広場にできるのではないでしょうか。禁止事項ばかりでなく、時間や場所ごとに利用できることを分けるといった工夫などで、 限られたオープンスペースの利用価値を高めることが求められていると考えますが、区の見解を問います。
公園、児童遊園について要望が寄せられていることは認識しており、区内各地域においてボール遊びができる施設整備を進めています。荒川自然公園では、柔らかいボールの使用を許可するなど、一部施行し、効果検証を行っています。地域の理解を得るとともに、多様化する公園利用者のニーズをつかみ、新たな利用ルール作りを検討していきます。
次、旅館業法施行条例の改正について。検討中の旅館業法施行条例の改正において、施設整備の実効性を高めるには、適切な、十分なという表記ではなく、具体的な数値を示す必要があると考えます。近隣住民、宿泊者、従業員、また許可する側の区職員にとっても、きちんとした事業者が営業できるよう、一歩踏み込むべきと考えますが、区の見解を問います。
今後の旅館業の活発化を見据えて、さらなる宿泊者と近隣住民双方の安全安心を確保するため、旅館業法施行条例に定める構造設備等の基準の見直しを行う予定であります。廃棄物の保管設備やロビー等の設置に必要な広さを定めることについては、施設により形態や構造が異なる点はありますが、他自治体の事例を参考に検討していきます。
その他の質問項目として、新型コロナウイルス対策におけるこれまでの課題と今後の対応について、手数料等支払いの電子マネー活用について、エレベーターの防災備品設置についてがありました。立憲ゆい無所属の会、清水博史議員の質問でした。続いて、荒川区内のインフラ整備と区財政にかかる適正な配分について、自由民主の会、藤沢志向議員の質問です。まず、荒川区内のインフラ整備について、インフラは生活と産業を支える基盤であります。補助90号線、梶原から小台、町屋から荒川の整備状況と完成予定年度について問います。
事業期間は梶原から荒川遊園が令和9年度末まで、町屋駅から明治通りは令和7年度末までですが、明治通りへの接続は相当な時間を要します。
東小具浄化センターの整備状況と、その上部に整備する小具の原公園の開園時期について問います。
東小具浄化センター、小具系ポンプ室工事にあと2年半程度、機能の移転、整備後の公園整備にも時間を要するため、開園時期は未定であります。
安心安全な街づくりに必要な電線地中化計画の全容と進捗率、完成予定年度について問います。
都施行の無電柱化は6割程度が完成し、すべての路線工事に着手しています。区施行分は3割5分程度完了、全体の完成予定年度は未定であります。
土地所有者の高齢化が進む今、国との補助金等を活用し、地籍調査を加速すべきであります。昨年度までの進捗状況と今年度の目標について問います。
令和2年度までに52兆兆目中10兆兆目で着手または完了。令和3年度は町屋3兆目、4兆目、西小具1兆目、2兆目の調査をする予定であります。
木密地域を解消し、不燃領域率を高めて、安全な街を作るには、主要生活道路の整備が喫緊の課題でありますが、その整備状況について問います。
主要な生活道路の拡幅整備に力を入れており、全体の進捗率は4割程度でありますが、12路線中4路線の進捗率が8割を超えている状況であります。
次、区財政にかかる適正な配分について。安心安全社会の実現のために、財政フレームを変え、インフラ整備に予算を振り分けるべきと考えますが、区の見解を問います。
これまでも防災性向上に資するインフラ整備を推進しており、今後も適正な予算配分に努めます。
自由民主の会、 藤沢志向議員の質問でした。続いて、幼稚園・保育園における体力測定実施と不登校について、維新・子育ての会、山田晴美議員の質問です。まず、幼稚園・保育園における体力測定実施について、区立の全幼稚園・保育園で毎年体力測定を実施し、子どもたちの身体機能をデータ化し活用することや、小学校で体育指導を行う先生方を対象に研修を行う必要があると考えます。時代とともに変化する生活様式も、子どもたちの身体機能低下の背景にあると認識し、様々な視点から指導を工夫すべきと考えますが、区の見解を問います。
保育園では、体操教室等の実施や、興味や能力に応じて運動に親しめる環境づくりに努めています。幼稚園では、都の体力調査を参考にした種目を各園の運動遊びに取り入れ、運動能力を高める工夫をしています。令和4年度に体育主任研修会を新設し、小中学校の体育主任が授業の工夫等の情報交換を行い、各校に還元することで、子どもたちの体力向上を目指していきます。
次、不登校について。学習環境の選択肢は様々ありますが、学校という社会で学ぶことは重要であります。カウンセラーや相談窓口といった受け身の体制ではなく、不登校生徒へダイレクトにアプローチするためにも、オンラインを活用し、その子と向き合い、真剣さを伝える必要があります。手を変え、人を変え、場所を変え、寄り添える支援チームを作るなど、違った切り口でのアプローチを提案しますが、区の見解を問います。
不登校対応では、子どもたちを取り巻く環境、心理状態を丁寧に把握し、必要な支援を的確に見極め、きめ細やかな支援を早期に行うことが肝要と認識しています。学校においても、組織的な支援に取り組んでいます。その中でも、オンラインの活用は、不登校生徒が教員とコミュニケーションを取る有効な手段と考えており、今後も一人一人の状況に応じて適切かつ効果的に活用していきます。
その他の質問項目として、職員の働き方についてがありました。維新・子育ての会、山田晴美議員の質問でした。続いて、気候変動対策及び、区民の命と健康等を守ることについて、自民党、斉藤康則議員の質問です。まず、気候変動対策、CO2 削減に向けて、行政の責任、区から区民への具体的な要望と期待、その支援について、策定されている地球温暖化対策実行計画と、令和4年度に予定される温暖化対策推進条例を、より具体的なものにするためには、実施推進計画の早急な策定が必要と考えますが、区の見解を問います。
区では、CO2 排出係数の低い電力の受電、区内全域での資源回収やシェアサイクルの導入など、環境に配慮した取り組みを実施してきました。今後も幅広い関係者と連携、協力し、脱炭素社会の実現を目指すため、より具体性のある計画等の策定を進めていきます。
ゼロカーボンシティの実現に向けて、生ゴミ排出量の減量のため、家庭ゴミの有料化を実施してはどうでしょうか。地域特性はそれぞれ異なるため、有料化の実施は23区横並びである必要性は乏しく、単独でも地域特性に対応した独自性のある有料化の実施を求めますが、区の見解を問います。
家庭ごみの全量有料化については、都の審議会から23区に向け、導入を検討すべきとの提言がなされたところでもあり、区としても関係会議等の場において問題提起を行ってきました。今後も地球温暖化対策につながる対策を進めていきます。
急激な脱炭素への転換や取り組みが加速された結果、突然に取引を停止される可能性のある区内事業者への支援策と、再エネや省エネを進めようとする区内事業者への支援策を模索想定しておく必要があると考えますが、区の見解を問います。
今後は企業間取引の条件として、 気候変動対策への取り組みが必須になると、中小企業の事業継続への影響も考えられ、支援が必要であります。区内事業者に気候変動対策等の必要性を周知、啓発するとともに、支援策等を検討していきます。
次、区民の命と健康等を守ることに対する行政の責務について、ノードックの助成について、国民健康保険対象者だけでなく、社会保険加入者にも広げられないでしょうか。寝たきり状態となった方を介護する負担や医療費の軽減を鑑み、助成の再検討を求めます。がん検診の精度向上についても、最重視すべきは検診率ではなく、検診者の命であり、がん検診のあり方の検討、再構築が必要と考えますが、区の見解を問います。
ノードックの費用助成については、受診を希望する方の意向を尊重し、選択肢を増やすという観点から、他自治体の事例等も踏まえ、検討していきます。また、がん検診については、コロナ禍により低下した受診率の向上に全力で取り組むとともに、新たな機材の導入や外部委託化等の手法についても調査を要する点を踏まえ、がん検診のあり方について今後も検討を進めます。
コロナウイルス感染症や新型インフルエンザ等から区民を守る基本方針について、軽症の感染者は宿泊療養施設へ、それ以上の方は医療機関で入院といった方針を守り通すべきであります。今後、強毒性のインフルエンザへの具体的備えも必要であります。また、総合病院が区内に1施設しかありませんが、誘致の可能性等について、区の見解を問います。
区民の生命、安全を脅かす感染症の発生に備え、事業継続行動計画の作成等を行ってきました。これまでの対応を検証し、改善を図ることが極めて重要であり、できる限り万全の備えをしていきます。病院の誘致に関しては、都との調整が不可欠でありますが、区内に多くの総合病院があれば、大きな役割を担ってもらえるものと考えます。
新病院は、災害時の拠点病院であり、感染症にも対応した病院であります。それゆえに、価値や評価の高い病院に育っていただかなければならないと考えています。そのために、相応の税を投入する区として、新病院に協力すべきであります。区の検診事業を見直し、精度の高い新しい検診機器を整備する新病院に、区の検診事業の一部を委託する等の検討はできないでしょうか。区の見解を問います。
新病院は、日本医科大学附属病院と連携して、救急や感染症、災害医療など重責を担うとともに、病院の運営法人からは、区民の健康増進に資する取り組みへの協力の提案を受けています。多くの区民の皆様に安心して利用いただけるよう、区としても積極的に関わりを持ちたいと考えており、今後も精力的に協議を進めていきます。
その他の質問項目として、巨大地震等、大災害に備えた危機管理等について、教育委員会関連の課題について、読書を愛する街、荒川宣言についてがありました。自民党、斉藤康則議員の質問でした。続いて、子どもと女性の健康対策と SDGs の区の取り組みについて、公明党、松田智子議員の質問です。まず、子どもと女性の健康対策について、子どもたちが性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動を正しく理解する包括的性教育である命の安全教育を幼稚園5歳児、保育園5歳児、小学校中学校において実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
性犯罪、性暴力の根絶に向けた取り組みや、被害者支援の強化の必要を認識しています。学校、幼稚園、保育園、それぞれで発達段階に応じた継続的な事業と指導を行っており、専門的支援を行えるような支援体制も構築しています。今後も計画的に命の安全教育を実施していきます。
女性の健康について仮称女性の健康相談窓口を区内の各地域に設置し、保健師や薬剤師等を派遣するなど、いつでも気軽に相談しやすい環境づくりが必要と考えますが、区の見解を問います。
現在は保健師が相談を受け、状況に応じて都の相談窓口や医療機関を紹介しています。関係団体や個々の女性の意見を聞きながら、相談体制の充実について検討を進めていきます。
次、 SDGs の区の取り組みについて、部署ごとの事業内容が17の目標のどの部分に当たるのか明確化すべきと考えますが、見解を問います。
3月に策定した実施計画において、重要施策と SDGs の17の目標との関連性を整理しました。
各部署で定めた SDGs の目標に対する年次の評価を行うべきと考えますが、区の見解を問います。
行政評価の中で関連付けたSDGs の目標への寄与度に触れる方向で検討を進めています。
目標に向け具体的に取り組んでいる様子を区民へ周知し、見える化すべきと考えますが、見解を問います。
行政評価の公表時に施策がどのように目標に寄与しているかを分かりやすく周知していきます。
公明党松田智子議員の質問でした。続いて、南千住の街づくりと新型コロナで深刻化する周産期や子育て世帯の支援について、共産党、相馬優子議員の質問です。まず、南千住の街づくりについて、保育定員を適正規模に改善すること、幼稚園需要と通園状況を鑑み、区立幼稚園を存続すること、地域の子どもを地域内で育むための保育園、幼稚園の配置の検討を求めますが、区の見解を問います。
国の検討状況も注視しつつ、区内の就学前児童人口の推移や、保育園、幼稚園の需要動向を踏まえ、環境確保に向けて総合的な検討を進めていきます。
都営住宅1階部分の改善を図り、にぎわいの店舗、子育て施設、高齢者の介護など、住民の要望に応えた活用をすべきと考えますが、区の見解を問います。
東京都は住宅と併設店舗を一体として使用を許可しており、併設店舗のみの返還や転退はできず、空き店舗の転用は困難な状況であります。
旧浄水場跡地を含めた公園整備について、住民の要望をよく聞き、子どもも含め、住民主体で整備を行うことを求めますが、区の見解を問います。
様々な機会を通じて、幅広い年齢層の方々からの意見を広く募り、計画に反映させていきます。
次、新型コロナで深刻化する周産期や子育て世帯の支援について、ふれあい館の親子広場でも、ゆいの森同様に、専門的な知識や経験のある職員に、気軽に相談できる体制を整備するべきと考えますが、見解を問います。
資格等を有する職員を配置し、子どもや保護者を支援できる職員体制の確保に努めてきました。今後もすべての利用者に寄り添った対応に努めます。
産後ケアについては、本来の所管である保健所が担い、必要とする母親が気軽にケアを受けられるよう、保健所の人員や体制強化を求めます。
現時点では十分に連携を図り、それぞれの関係部署が役割を担っていると考えますが、より良い形で切れ目のない支援ができるよう進めていきます。
現在、ツインズサポートのタクシー利用助成は2歳児までの利用であります。多胎児世帯の実態に合わせた移動支援の拡充を求めますが、見解を問います。
多胎児の養育家庭にアンケートを行い、ニーズの把握に努めており、必要な対応も検討しています。今後も子育て支援策の充実に努めていきます。
その他の質問項目として、障害者スポーツの練習場所確保に支援を行うことがありました。共産党、相馬優子議員の質問でした。続いて、子育て支援と脱炭素社会に向けての区の取り組みについて、公明党、 増田美音子議員の質問です。まず、子育て支援について、親から虐待を受けた時に誰かに相談するようメッセージを添えた子どもたちへの意識啓発グッズの配布を求めます。また、児童相談所の存在と役割の広報啓発として、子育てに関する教室を活用した虐待防止についての講演会の開催を求めますが、区の見解を問います。
子どもたちが自分の身を守り、助けを求められる仕組みを知ることは、虐待防止の上で重要な視点であります。また、パパスクールや子育て交流サロンでの講演等は、悩みを抱える層へのアプローチとして有効であり、今後も啓発グッズの活用や講演会の拡充を含め、児童虐待防止に努めます。
療育等の支援と保護者の養育力の向上という重層的な親子支援と切れ目のない相談等の支援を行う発達障害支援センターの設置を求めます。
切れ目のない相談窓口の整備やタンポポセンターに児童発達支援センター機能を備える等、関係機関と連携し、さらなる支援の充実を図ります。
次、脱炭素社会に向けての区の取り組みについて、地域別にプラスチックごみのモデル回収を行うとともに、課題を浮き彫りにするためのアンケートの実施を求めますが、区の見解を問います。
段階的にモデル地域を広げながら、時期を捉えてアンケート等を実施し、周知を図っていきます。
種類が豊富なプラスチックごみの説明のための動画配信や、説明書の全個配布が必要と考えますが、区の見解を問います。
動画を含め、取り組みの重要性を分かりやすく伝えるための有効な方策を検討していきます。
毎容器を持参・利用する人を増やし、環境への意識を高める動機づけとして、インセンティブを設けて推進するよう望みますが、区の見解を問います。
インセンティブのあるキャンペーンなど様々な工夫により、資源循環社会の構築を図っていきます。
公明党、増田美音子議員の質問でした。続いて、行政のデジタル化と節水型トイレ設置に対するエコ助成について、公明党、山口浩一郎議員の質問です。まず、行政のデジタル化について、オンライン申請を進める上では、紙の申請書から省略可能な項目を検証し、申請者が迷いなく記入を進められるよう、ヒントや記入例の表示、自動計算やアラート、入力段階での認定基準判定機能などが必要と考えますが、区の見解を問います。
国の仕様に沿って、オンライン申請可能な手続きを増やすとともに、入力する際に省略可能な項目はないか、入力内容をチェックするような機能を盛り込めないかなど、誰もが使いやすいシステムとするために、調査・研究していきます。
マイナンバーカードの交付申請は、オンライン申請で容易にできますが、受け取りには窓口に来る必要があり、日中仕事をしている現役世代には、受付時間などに不便を感じる声があります。受け取りを容易にするため、平日の受付時間の延長及び、土日受付の日数を増やすべきと考えますが、見解を問います。
マイナンバーカード交付専用窓口の設置、高齢者等の申請支援、マイナポイントの手続き支援窓口の整備などにより、現在4割を超える区民がカードを保有しています。申請状況を踏まえ、受付時間の延長等の交付体制を検討していきます。
次。節水型トイレ設置に対するエコ助成について、SDGs の目標6、安全な水とトイレを世界中に、にも通じる節水型トイレ設置についてもエコ助成メニューに加え、区内事業者を活用した場合に助成額を上乗せする形にすれば、区内事業者の支援にもつながると考えますが、区の見解を問います。
エコ助成の内容は、毎年度見直しを図るとともに、区内事業者による工事施工の際は、助成限度額を引き上げ、区内産業の支援にもつなげています。節水型トイレは、節水と CO2 排出量削減の効果が期待でき、対象機器の一つとして検討を進めています。
その他の質問項目として、 管理不十分な空き地対策についてがありました。公明党、山口浩一郎議員の質問でした。